ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、ヘッドセットにホコリが積もっていてですねそれを払いながらやっているスノーです
はい、というぐらい配信はね再開し始めてはいたんですが、はい、収録がこの番組とフォトスクランブルとだいぶ取りだめて出していなかったのがあったんで、収録を全然してない状態が、
はい、
いつぶりでしょうねこれね。
多分9月からしてないですよね。
あんな感じなのかな、
ね、多分そんな感じですね、3ヶ月ぐらいは
してないと
していないような気がします。この
後振り返っていきますが、今年は本当にね、収録も配信もできない時期がだいぶありまして、
はい、
始まって以来の回数も少ない振り返りになると思いますが、
はい、
その前にまずはメールをいただいておりますので、メールのご紹介から始めていきますが、何ヶ月か何ヶ月かこう配信をとどもを、寝てしまいまして、
はい、
ここに来て12月中を過ぎてからですかね、
はい、
各番組配信を再開し始めまして、その再開した配信をお聞きいただいて早速メールの方いただきましたのでご紹介したいと思います。
はい、
辰巳さんからいただきました。スノーさん、半助さん、辰巳ですということで、本当に久しぶりですね。亡くなってしまうのか本当に心配していました。
はい、
エンターテインメントの回、オブリビオン見ましたか、はい、どんでん返しの満載の映画でしたねと。でも救いようのない映画ですねと。私も話の先が見えましたし気が滅入りましたとこの前映画館でインターステラーを見てきました。はい、正直これはすごかったですよ。
はい、
上映時間もですが、はい、長いの
みたいですね。なんか、
特殊相対性理論と一般相対性理論思い出すのに四苦八苦して、はい、少々疲れました。ネタバレするので書きませんが、最後のところでってなります。
あ、それは面白い。
ではではと、
はい、
これ名前はなんか聞くね。
うん、そうですね。いや、結構こう SF ファンの、
うん、
SF 映画ファンの方ではみんなはなんて言うんでしょう、久しぶりにハードなっていうか、
うん、
見応えがあるんじゃないかという期待の声はいっぱい聞きました。
あ、そうなんだ。なんかいろんなワイドショーとかラジオとかでもやってたし、なんかいろいろ聞くんですが、
うん、
全然僕分かっていないので、またどっかで見れればなという気がします。はい、
そうですね。ツイッターの方で青内さんがちょっとメッセージをくれてたんですけど、
うん、
オブリビオンね、なんかこちらでお話ししたのと全く違う印象がありましたっていう。
ああ、はいはいはい、
はい。SF より中年の心理描写があって、なんか、15歳ぐらい年の離れた若い奥さんもらったけど、性格合わなくて大学時代の恋人に再会してグラグラというストーリーに見えましたって書いてあって、何のことかよくわからないんですが、でもあんまりネタバレさせしないでくださいって僕は答えてしまいました。
そうなんだ。
まだ見てないん
です。はい、そうね。まあ、そういう見方は、うん、面白いね。確かにそんな感じに。
は
い、
あ、なるほど。まあ、なんかトム・クルーズっていうと、どうしてもトップガンのイメージしかなくて。
ああ、そうな
の？僕ら頭の中に、うん。
あ、僕も、トム・クルーズ見始めたのきっかけが、やっぱり、あれかな、トップガンなのかな。
まあ、
まあ、でも、いろいろ、その後ね、
はい、
ありましたが、まあ、トップガンと、たびたび言ってますけど、マイノリティ・リポートが、僕は好きだったので、
はい、
そこら辺とかね。あと、あれかな、ミッション・インポッシブルも、
あ、そうですね。もう代表作
見て楽しめるみたいな感じの中で言うと、そんな感じかもしれないですけどね。はい、はい、 久々に、配信をしてお聞きいただいたということで、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ昔ね、昔もう昔でいいよね、あのよく、はい、やめるやめる言ってた時期があったのを辰巳さんはご存知なので、はい、本当に亡くなっちゃったんじゃないかというご心配をおかけしてしまったようですが、今はまあこういうふうにリアクションいただけるのが意外とただいまが早かったりとかもあるので頑張って続けていきたいとは思っております、はい、ただちょっとね忙しかったりとか、僕が仕事がちょっと今年からいろいろとやらなくてはいけなくなってしまったりとかがあって、はい、ちょっと時間の配分がうまくコントロールできず、こんな感じになってしまいましたが、まあもう少しちょっと慣れてきたらちゃんと収録も定期的に配信も定期的にしていきたいと思ってますので、これぞ聞いてやってください、でどんだけひどかったかということでもう早速、この今年の配信を振り返って、はい、いきたいと思います。
フォトスクランブルは毎週日曜配信。日本の写真文化をぶっ飛ばせ。
はい、まず今年の、
はい、
第1発目が第330回、
はい、
1月6日に配信しております。ここで、あ、でも今年の初めまだやめる問題言ってるんだね。
とは言いませんよ
っていうことをまだ言って
る
んだね、
う
ん、
はい、そう簡単にやめないと言っているので一応初始貫徹したんじゃないでしょうか
、はい、っていうのを言って宣言をしているようですが、はい、ここ今年からだったのかね、このエンターテイメントの回とか、なんか週によって変えますみたいな。
あ、いや先週、いや先週去年からやってたと思いますけど、
ね、やってるのか、う
ん、去年からやってたんじゃなかったっけ、
なんで、うん、あ、でもやってるね、そうだね、うん、去年の、
そうですね、
なってるね、
うん、
なんでこれ冒頭にこんなん書いてんだろうな。
え、いやー、なんだろう、
あ、いや、まあ、じゃあ、このあれか、今年の抱負でエンターテインメントの会はこうしたいって、そうそう、書いてありますね、うん、どんなことを言ってたかというと、映画や DVD だけじゃなく演劇や公演なども取り上げたい。行きました。
いや、全く
私も結局行けませんでした。
行けないっていうか、まあ、撮影で行ってるくらいで自分の楽しみとしては一つもないから
映画館にすら行けてないかも。
ああ、そうか。
あれ、俺行ったかな。
あ、まあ、忙しいですね、
っていう感じになってしまいました。はい、自治報道ネタ。嫌な事件ばかりあるけど、何か面白いものも、せっかく取り上げたネタなのだからフォローもしたい。あ、あの、後追いね。
うん、
どうなってるのかって。そうね。それもなかなかできてないね。
はい、
海外の話題も取り上げたい。となってます。
まあ今年は海外でもいうね、まあ本当こう戦争があったり事件があったり、なんだっけ、こう疫病が流行ったりとか、
はいはいはい、
まあとにかくいろんなことがありすぎてっていう感じだったんですけど、
そうね、そもそも、あの収録がなかったから
そうそうなんです、
あればそうだね、はい、あの伝染病もそうだし、どうなってんだろうね。
いや、今まだどんどん悪い方向に転がっているので、悪化
してる感じなの、
うん、まあ欧米で患者がっていうのは、うん、とりあえず一回騒ぎになった後は出てないんだけど、
うん
うんうん、現地はまあやっぱり大変な状態は続いていると。
いろいろありました
ね。ああ、まあ、選挙もありましたけどね。いきなり解散で選挙とか、ね、ありましたよね。
第3次安倍内閣、うん、できちゃいましたけど、
はい、
これもいいのか悪いのか、
はい、
賛否両論あるようですが、はい、で生活スタイル、
はい、
今年はお城シリーズ難しいかもってなってますが、
はい、
お届けできたのかできてないのかこの後、
はい、
振り返りで確認してみてください、はい、で教育、子供がいる、うん、いないに関わらず関心を持ってもらいたい、教育行政は大きく変わろうとしていますよね、はい、教育もね気にしていながらなかなか終えていないんですが、
そうですね、まあ、大学入試が変わるという話があって、うん、なんかすごいヘンテコリンな大学入試になりつつあるっていうのが気になります、
はい、で特別枠、うん、震災からほぼ3年、まあ、今年3年過ぎましたというところですが、記憶が薄れつつある中まだまだ復興は遠いところも、うん、防災という観点からも過去のことにするわけにはいかない。これそうなんだよね。一応ただいまで、
はい、
第5週ある月には、この震災関係取り上げようっていうことでね、忘れずに行こうということだったんですが、ここも、はい、まあ収録がなかなかできなかったので、結構これやれなかったね。ちょっとこれは、
まあでも半助さんがあの、うん、ね東北に行ったやつを、
うん、
ちゃんとブログも作って、
まあ、
はい、
行くのは今年も行けたのは行けたので、ね、
はい、
まあいろいろこう見てこれたのは大きいんですが、もうちょっとこういろんなところから。せっかく行ってるからね、うん、もうちょっといろいろな伝え方がないかなっていうのは思っているんですが、なかなかこう行ってきた様子をお伝えするのが精一杯で終わってしまっているので、来年もちょっともう少しここら辺は見直したいなというところですかね、
はい、
で、リスナー登山家企画、ただいま登山隊、
はい、
これをね、まあ、スクランブル全体で今回は今年はイベントがなかなかできなかったので、
あ、まあ
ね、来年こそはちょっとこのただいま登山隊第2弾ですね、
はい、
やりたいなという、
はい、
どの山にするかとかっていうのをね、もう一回やりたいなっていう、
そうそう、あのちょっと 山であれですけど、僕も富士山のあれ行ってきましたよ、うん、あの半助さんが研修旅行で行ったっていう、
ん、
あの研修旅行の撮影で、
うん、
山登って帰ってきてってやつです、あの富士山のなんだっけ、うん、自衛隊の駐屯地のそばの研修施設
じゃないですか、はいはいはいはいはい、
多分あこれなんはあのまあ仕事で行ったんですけど、
うん
うん、なんかもう初めて行ったはずなのに、なんかすべてやデジャビューが大使感があって、うん、なぜだろうと思ったら、うん、あ、半助さんと話してたやつだ、
うん、
そこの研修施設だここ、とか思って、
あ、本当、
うん、プログラム一緒、ほぼ一緒だから、
うん、
こう講話のおじさんとか初めて見るはずなのにこの人知ってるとか思った
んです。え、ごめん、それ俺が覚えてない、どれのことだろう。
いや、あの研修施設の撮影に行って、
うん、
そういう学校のね、
うん、
うん、なんだっけ、富士山のふもとの、ふもとじゃない、うん、中腹の双子山とかいうところに、
うん、
ザクザク言いながら登ってすごいしんどかったとかいう話してましたよね。
双子山、
うん、
いや俺そこ行ってないよ。
あれそうですか、
うん、富士山は、うん、小事故のそばにある、あ、
はい、
市の施設に、
はあ、
小学校とか
体
験学習泊まり込みで行って、で富士の樹海かなんかを歩くプログラムと、うん、
はい、
富士五湖、
あれそうでしたっけ、
双子山、
うん、いや、なんか講話のおじさんの話はしました。
何のおじさん、
講話って言ってこう何でしょう、こう研修の一部として、
うん、
こうまあ なんかいろいろ面白いお話をするんだけど、最終的にはみんなで一生懸命頑張ればなんかいいことがあるよみたいな話になっているっていう、うん、そういう講話があるんですけれども、うん、
どれだ。
ああ、いや、まあ今いいです、
はい、
はい。でも、あの、あ、この話をなんか半助さんから聞いたような気がするなとか思って、
なんか講話って言われるとなんかあったような気がする
そうですか。
なんかごっちゃになってて、
あ、
はい
はい、
まあでもね、登山計画立てて、またみんなで、はい、リスナーの皆さんと一緒にね、山登りたいなっていう。登山自体がね、
うん、
あの撮影で体験学習の、
うん、
あれ一環で登るっていうのはあるんですよ、
うん、はい、あります。
それがね、やっぱ自分のペースで登れないじゃないですか。
ああ、まあそうですね。
で、まあ、時間もそんなに長くはないので、うん、まあ小学校だからね、小学生が登る、
うん、
登れる範囲っていうのもあるんで、いや、結構しんどいんだけど、それでも。
うん、
もうちょっとこう、自分のペースで時間をかけられるような感じのやつがね、
うん、
だからこの、ただいま登山隊第1回なのか0回なのか分かんないですけど、はい、あれぐらいのボリュームの、
ああ、はい。
で行きたいなっていうね。まあ、朝早めにスタートして、日が沈む前ぐらいに降りてくるぐらい、っていう感じのができるといいなっていう。
まあ、そうですね。
なので、またぜひ、
はい。
これ、お話、来年出しますので、
はい。
ご興味のある方は参加していただけたら嬉しいなと、
なんかやるやるって言っ てできてないっていうのが
本当に心苦しい、ね、まあ、こう冒頭に挙げたものはほぼあれだろうね、
はい、
何せ回数が、全部で数えてくれたんですよね。
ね、17回
17回しか配信していないっていうね、はい、まあそれじゃあっていうのもあるんですが、まあ見ていきましょう、第2回が331回が1月14日、はい、まあここら辺のペースが続いてますが、午後で自治報道、年末年始事件事故に不法いろいろありすぎっていうことで、
はい、
あ、大竹一さんね、
そうですね、いや1月だったんだな、あ、年末だった、
年末だったのかもしれないね、
はい、
この人がまさかこんな事件で、
う
ん、
ああそうですね、
重体とは、あ、シューマッハどうなったんだっけ、
いや
元気になったんだよね、
意識は戻ったという報道は聞きましたが、
でも結構長かったよね、
いや、うん、いや普通あんなに長い間昏睡状態になっていて
意識が戻る、
意識が戻ってっていうのはちょっとびっくりなんですけど、まあまあそのでも多分メディアには出てないですよね、写真とかね。
うん。あの、俺、ラジオで聞いたのかな、
ああ、そう、
意識が戻ったっていうのはね。そっか、元気になったかどうかはわかんないのか。意識が戻ったっていう報道はありましたけど、その後聞かなくなっちゃったので、どうなったのかなっていうね。今度、マカオチャンネルで聞いてみたいと思いますが、テロ多発の年末、そして法人が巻き込まれる痛ましい事件も。これなんだっけ、法人が巻き込まれる
テロとうわなんかいっぱいありすぎてすっかりわかんない
ね。なんかあれがあったよね、はい、あのテロ対策、企業に向けてテロ対策するようなビジネスにしてた人が人質に取られちゃった、
はい、あ、はい、まあ、あの、湯川さんですね、はい、
あれのことかな、これ。
いや、あの、あれはもっと最近じゃないですか。
今年の夏とか。
いや、うん、夏過ぎだったと思うんですけど。どこであったんだ。
あ、
あ、
あの、女性の、ジャーナリスト。
あ、そうかな。
あれ、
そう、そうだっけ、それもうちょっと前だったよ、今日。
もっと前かな。
なんかでもない、
この年末の振り返る感覚がだんだんやばくなっていく ね、
そうですね、
2年前のことが今年の初めのように思えたり、うん、今年の初めのことが今年だったっけみたいな、そ そのまんまってきちゃってますが、どうなる東京都知事選、まさかの早期辞任、オリンピックまでできる人もとも、はい、まあこれはこの後出るのか出ないのか分かんないけど、大変な大雪の中の大変な状況になりましたが、紅白見ましたか、予定調和を感じなくもないけどとりあえずアマちゃん見られたからいいや、
はい、
そっかアマちゃんの終わりだったんだね2013年がね、
はい、そうですね、う
ん、はい、というようなお話で言っております。で332回が1月19日七草がゆと本、
はい、
今年も七草がゆ恒例の儀式が済んだとことで、結局七草がゆってでも今はスーパーに出始めてるからね、うん、試してみてもいいんだけど多分ダメなんだな俺は
そうです、
うん、ということで多分、
はい、
やらないと思いますが、スモーケはまた、
まあ、いつもの通りあると思います、
うん、はい。でもなんかそういうこう、ね、年中行事的なものって、うん、こうなくなるものが多いじゃない。
うん、そうですね。
そうやって続けていけるっていうのは、
うん、
大事な気がするん
だけど。まあ、そうですね。
うん、はい、ぜひ。今年じゃないか来年も、七草がゆ寝ないで行くのか寝てから起きるのか分かんないですけど頑張って続けていただきたいなと思います、はい、で本そう本結局読めてないじゃん
あ
また後半になって徐々にあの iPhone に入れたやつを少しずつ読むようになってました、
はい
年末年始なのかな、俺。本当に限られちゃってるから。
はい。そうですね。僕は多分この時に話してたと思うんだけど、うん、あの、図書館、大学の図書館で借りてきた、うん、ニセホールニエプスっていう、
はいはいはい、
あの写真のね、発明した人の、うん、こう、障害期みたいのをあれ何ヶ月かかったかな。3ヶ月ぐらいかかってやっと読み終わりました
ね。まあ、それはじゃあ、
面白かったです。最後
にご紹介いただいて、よかったですか？
うん、もうその人だけじゃなくて、その時代のいろんなことをいっぱい書いてあるので、
うんうんうん、
まあ、歴史の勉強にもなりましたし、
うん、
まあ、その、本当なのかどうかわかんないんだけど、
うん、
そのニセポール・ニエプスと、あの、ナポレオン・ボナパルトは、知り合いだったとかいう、そういう、すごいびっくりするような話が出てきたりとか。
じゃあまたそれは、
はい。
詳しく、本、ご紹介できるように。
そうですね。
ネタとして置いておきましょうか。
はい。
まあ、この時に挙げてるのが、七草がゆっていうのと、なんか俺本読んだっていうと、必ず言う、
はい。
星を継ぐものと、はい、平家物語が貼ってありますが。はい、平家物語電子書籍一巻だけタダで落とせるみたいなので、スマートフォンお持ちの方は、まあこれパソコンでも読めるのかな、Amazon で買えますので、
はい、
読んでみてください。十、
はい、
何巻あると思うんだけど、一、
うん、
巻はタダみたいです、バックナンバーページに貼ってありますので、気になる方は、はい、ぜひこちらを経由して、ポチッとしていただけると、まあ、ただだから何にもならないんだけどね、
まあ、そう
他のお買い物をしていただけるとここ経由して他のものをお買い上げいただけると、ほんの少しですがちょびりちょびり、スクランブルの運営品として入ってまいりますので、はい、あのねこれ結構ダイエット研究所の方で、うん、いろいろと、
はい。
この話をさせてもらって、だいぶご協力いただきまして。
ああ、それはよく。
まあでも、 金額としてはまだまだではあるんですが、でもね売り上げとしてはすごいんだよね。
うん、
これ期間、期間を限定して今年で見れるのかな、あ見れるわ、今年の総売り上げ数、
はい、
16万221円。
おう、あそれは買った人、
あの
買っ人って、
ね、買った人の総額ね、あのここを経由してアマゾンでお買い物していただいた数の金額が16万。
すごい、
まあそのうちの数パーセント、まあ商品によってパーセントが違うんでね、はいはい、まあ、数千円のまあこちらのスクランブルへの運営費として今年1年間ありましたと、
はい、
あのまあ、数千とはいえですね、こんだけの、まあ、件数ちょっと数えらん、今数えてらんないですけど件数も結構そこそこ、
はい、そうです、
まあ、ここに貼ってるものというよりはここを経由してあのご自身の必要なものを買い求めていただいている感じではあるんですけど、うん、あのこちらを経由していただくことで少しマージンが、バックマージンが入るような形になっておりますので、ぜひご協力いただければということでございますが、続いて333回が2月13日、教育ネタでございます。日本史の必修化。はい。教科書の検定強化。でスマートフォン、LINE の復旧っていうような感じも書きます。はい、ここら辺、日本史のあれはどうなったの？
いや、もうそのまま必修になるのではないでしょうか。
そのままほぼ進んでる
とは思うんだけど、うん、何もだって安倍政権変わってないしね。
ああ、まあそうか。うん、
ますますそうなるんじゃないですか。
という意味で言うと、この二つ目の教科書の検定教科引き続くっていう
のは、うんうん。まあそうですね。まあその道徳、あと、この時言ってないけど、道徳がほら、必修というかなんていうか、教科化された。
ああ、
うん。だから成績もつけなきゃいけないみたいな話になる。
道徳の成績か。
一体どういう、なんか意味があるのかとかいう話はいっぱいあるんだけど。
あ
まあとにかく、強化にすることで、まあ主に言ってるのはいじめ対策って言ってんだけど、
あ
もうなんかそれ、隠れ身のっぽい感じがしないくもないですよね。
そうね、ちょっと怖いね。
うん、まあそうですね。
極端なこと言うと、ちょっとした国家による洗脳じゃないけどさ、うん、そんなのが、うん。
そうですね、あの、
気もしますけど。
なんて言ったらいいんだろう。こう、まあ、いろいろこう、裏をこう、かぐっていくと、
うん、
まあ、結局自民党の憲法改正案とかってかなり本当にこう、統制をしたいっていう、国、
うん、
民のこう、思想とかも統制しちゃいたいっていう、そういう欲求をすごく感じるので、
うん、
まあ、本当だとこういう気な臭い感じはしないでもないです。
うん、まあ、センター試験、LINE の本、国式ガイドが貼ってあるな。
はい。
合格機動隊は、まあ、スマホとかでっていうことなのかな。なんか合格貼ってあります。はい、で、334回が2月19日。はい、まあまあなペースかな。
はい、
で、この時が、エンターテインメントの会を飛ばしておりますって書いてあるところが、自治でやってるのか。
うん、
都知事選、
はい、
なんかうさんくさくないか、選択肢がない、争点はどこに、なんかデジャビューな感じだね、年末にあったのもなんか争点がないとかいろいろ言われて、
そうですね、
実施されておりましたが、
はい、
はい、で、子供が巻き込まれ事件が巻き込まれる事件が出ていますか。子供を取り巻く社会 をテーマに、はい、ああ、
はい、
テレビドラマ
CM ありましたね。なんか遥か昔のような気がしますね、うん、
っていうのもありましたね。これが、まあ、スポンサーが引いて内容が変わってったみたいな番組がありましたが、
はい、
これ何だったっけ、何を、
いや、あの児童養護施設に、
養護施設のか、
あの引き取られた子供があって、
うん、
ね、いろいろ 虐待されたりとか、まあいろいろ
これ、ね、あって、まあ、内容はちょっと見てないので、
うん、僕は見てないんですけど、まあ、そのまあ実際にそういう、なんていうの、子供を保護する団体っていうかね、そういうところからクレームがついて、
うん、
何とかしてくださいって言われたんだけど、最初はこう突っぱねてて、そしたら今度はスポンサーが、うん、いやちょっとそこつコマーシャル入れられないからっていう話で、うん、コマーシャルがないまま、
これもね、ちょっと見る側によってちょっとどう変わってくるんだけど、その、物を発信、作って発信してくるときに、このスポンサーの影響ってどうしてもあるとは思うんだけど、いろんなもので、それによってこう出せないものとかそういうものが出てきてしまったりするのは問題ないような気もするし、逆にこう何でもありになっちゃうのはどうなのかっていうので、うん、そういうものに対して抵抗するのにこういう方法が効果があるっていうことを実証したようにも見えるし、うん、
まあでもなんか終わってしまえば使っていいよね、
うん、これでもちょっとちゃんと考えとかなきゃいけないような気もするんだけどな、
まあ、これヘイトスピーチとかもちょっとまあ一緒にするタッグが出るかもしれない、
うん、
それに対して制約をするのはいいことなのか悪いことなのか、
うんうんうん、いや、そうそうそう、そういうことですよね、うん、結局だから、うん、いいものとしてその万人がいいとか悪いとかってないわけじゃないですか、
うん、
いいものと捉える人もいれば悪いって捉える人もいるし、はい、悪いって捉える人がいればいいっていう人もいるわけで、うん、その中でどこで線を引いてどこを良しとしてどこを悪とするのかみたいなのとか、
はい、
どういう形で出していくのかとかね、それをスポンサーという形で、まあ、これがだからスポンサーっていうことで、うん、言うとやっぱりスポンサーのあるメディアってちょっともう過渡期というかね、
うん、
今いろんなこと言われてますけど、まあ、このポッドキャストなんかだとね、スポンサーっていうものを、うん、がなくやってる番組が多いので、言いたいことが言えるとか、ただそれが、はい、そうなると例えば取材力に欠けるとかね、
うん、
いろんな問題があったりとか、なんかそういう意味で、作るものにも限界があったりとかいろいろあるね。どういうこういうものを発信していく上でどういう形がベターなのかみたいな、まあいろんな形になっていく。かざるを得ないんだろうけどね、
うん
うん、それを受け取る側がこういろいろちゃんと知って判断していかないといけないのかなっていうのがありますね、で NHK 新会長、
はい、
それ出ます、いいんですか、
はい、
これなんだったっけ、
あ、もみーさん、いや、なんだっけな、まあいろいろありましたけど、なんだっけ、従軍慰安婦問題とか、
あ、
うん、それは なんだっけ、しょうがないんじゃないですかみたいなこと言っちゃったり、はいはい、まあ、あと政府が右というものを左というわけにいかないとかね、
あ、
まあ、いろいろあれした時に、就任した時にこう自分のね、私の意見ですがって言っちゃったんですけど、
あ
でも新会長なんだ、会長なんだから私の意見ですがって、それを言ってもしょうがないんじゃないかっていうかね、うん、 まあ最近、おとなしくしてますけど。まあおとなしくしてられるっていうか、まあもう NHK 全体がそっちに、行っちゃったんでしょうねって感じがしないでもないですね。ガタガタ騒がなくても良くなったから、おとなしくしてんのかなって気はしないでもないです。
はい。で、335回が、2月23日。
ああ、はい。
ここがあれか。
大雪になってます。
都知事選の、はい、まあ、僕がね、中継の、
ああ、行ってきた。
お話をいただいて、1日だけだったんですけど、最終日かな。うん、中継で行ってみたら、えらいことに大雪になってしまいまして、大変だったというお話をしているんだと思います。この、バックナンバーページに貼ってある真ん中の家庭用電源で使えるハイパワー除雪機、
はい、おすごい
草刈り機みたいなやつ、
はい、
なんかこれ結構いろんな自治体で配布する、これじゃないのかな、こんな形のやつを、
うん、
山梨県とかなんかで、うん、自治体が大量に購入して配布装備してるっていう、
電動なんですか、
電動でできるみたいですよ、なんか使い方の講習会をやってるシーンがワイドショーとかで出てました、
ね、
はい、今年もでも降るんじゃないのかね、
なんか
これからね、
年末にかけて関東地方の平野部って今日ニュースっていうか
言ってた、
はい、
でもなんか降りそうな感じがするな、まあ、この間降ったしね、
あ、そうなんですか、いや、あ、そうそう、こっちは降らなかったんだけど、なんか 都内とかで降ったとか言ってましたね、
僕、う
ん、
はもうほぼ千葉との境ぐらいのところにいたんですけど、あ、あそこ千葉県、あ、いや違うな、都内か、ギリ都内な感じのところにいましたが、チラチラ雪降り出して、とか思って、いや、まあそんなに降る、雨も降る予報じゃなかったので、まあそういうもんだろうなっていうのがあったんですけど、ちょっと今年は雪、まあもう今大変なことになってるところもあるみたいですけどね。
そうですね、今日本海側とか、まあ今年すでにね、なんだっけ、徳島、まあ、うん、本当大変。あのね、亡くなられた方も出た
くらい。いらっしゃるみたいですね。
ね、
で、まあ、痛ましいことにならないことを願いたいですが、皆さんも十分ご注意ください。
はい、
で、まあ、3月22日配信の336回でも、大変なことになってます、はい、みたいなことは書いてありますが、エンターテインメントの回になって、います、
はい、
パプリカ、これ僕か、
そうですね、
スカイライン、
はい、
ガタカ、
いやタイムです、
あ、知らないのか、ガタカの監督の
ガタカの監督の映画、
あれしたタイム、はい、あ、これあれか、残り時間が分かるっていうやつだ、そうそうそう、あ、これ見たいと思ってて見てないな、それは時間を買うみたいな感じのお話でしたね、
うん、そうですね、
あ、これ面白そうだと思って見れてないや、
あ、そう、
見てみようかな、
うん、
はい、こんなお話をしております、お聞きいただいて、あのブルーレイのジャケットがバックナンバーページ貼ってありますので、
はい、
ぜひこちらを見てチェックしてください、はい、で、337回が3月31日、
はい、
これは何の回だ、
ち
ょうどの回がや
った、なんだろう、あ、ソチオリンピックがあったから
オリンピック何が良かった、はい、報道やメディアのあり方、
はい、
ジャンプ、スノーボード、フィギュア、結果はいろいろありましたが、盛り上がるだけが観戦なんでしょうか、そんな話したっけなんかよく覚えてないな、これ
そう、
何でも略すな。アイホってなんだ。
はい。アイスホッケーですね。はい。これでもその後いろいろやっぱり、あと他なんか、その略し方はないだろうみたいなやっぱり出てきましたね。
え、何があんの？
いや、忘れましたけど、なんだっけな。やっぱりスポーツ系でね、アイフォーだけじゃなくてね、いや、それわかんないよ、みたいな、おじさんにはわからないっていう、略し方が、やっぱ報道で出てきてました。
ボーゲースも地球を半周してまでスキーがしたいのか。
でもこれ脱線です
、その後のニュース。
はい。
追っかけてみようってい
うのをやったとね。ああ、これは、
西武ホールディングスも無事再採上。
はい。
乗っ取りは避けられる。
そうですね。まあ、幸いっていうかなんていうか、日本の景気が悪くなったので、
うんうん、
確か消費税上げるっていう話になったんですね。
うんうんうん、
で、そのサーベラスは消費税が上がれば、
うん、
まあ、多分日本の景気も冷え込んで、
うん
しまって、その西武線、西武の鉄道を乗っ取る意味がなくなると、
うんうんうん、
そういうことで諦めたという話です、
うんうん交通事故、殺人事件、紛争、テロ、心配事多数ということで、
はい、
話をしています。で、338回が4月17日。
はい。
近況、港回ってます。そうそう。今年からね、この不動の中でお仕事をすることが多々出てきておりまして、そんな始めた頃かな、お話をしているようです。
はい。
で、卒業式シーズン到来ということで、お話をしております。
はい。
お父さんがエージェントスミス状態にってこれなんだっけ？
いや、卒園式で、みんな、こう、ビデオカメラを構えて、
うん、
こう、微動だにせず、一心にこう、子供がね、園児が、卒業証書をもらうのを、ひたすら撮っているっていう。一瞬、こう、前傾撮ろうかなと思って、引っ張って引いたときに、こう思わず凍ってしまった、
うん。そう、スーツ姿で微動だにしない感じが。
そうあれでサングラスかけてた、そのままエージェントスミス。まあみんな同じなわけです。に見えるという状態でしたね。ほら、まあ一列に並んでるしね。ほら、だいたいお母さんが座ってて、
うん、
お父さん後ろの席じゃない。
あ、そうだね。
はい、はい。しかも、席に、椅子は用意してあるんだけど全員立ってビデオ回してるから怖い、ちょっと怖いですね。
まあでも本当にエージェントスミスみたいな、ね、Google グラスみたいなものが出てきた時に、
あ、
みんなそれをして直立不動で立ってるみたいなことになる
かもしれない。ああ、なるんですかね。
ちょっと怖い、確かに見てて怖いですけど、まあでもね、当事者だとそこら辺が分かんないのかもしれないね。
まあ、
僕ら引いたところで見てるからね。
まあ、そうですね。
ちょっと怖っていうのがありますから。続いてが339回4月22日、はい、3月も終わり、震災から3年経ちました。ニュースから、これあれだったのかな、第5週だったのかな、
かな、
震災の話のみっぽいですね、果たして3年間で復興は進んだのか、
はい、
オリンピックと復興の関係、福島第一、その後東電による賠償と帰還の問題、大川小学校の教訓はちゃんと後世に受け継ぐことはできるのだろうか、三陸鉄道に見る厳しい状況、
はい、
ということでお話をしております。この時まだ行けてないのでね、
うん、
この
後、まあ始末の話ですからね、
うん、この後、私が行ってきているのでまた出てくるでしょう、はい、で340回、飛びます、
はい、
4月22日から次は7月30日、ここでドカッと間が空いてるんですが、あ、来ましたね、
はい、
お城 難しいかもって冒頭にありましたが、
はい、
1回はまずここでできているということで、群馬県太田市金山城、
はい
これマチュピチュみたいだっつったとこだっけ？
そうですね、はい、
はいはいはい、
一番上のところが
群馬も行ったんだけど行けてないな、うん、ちょっとね一日っていうか一軒のためにみたいな日があったから、
はい、
昼間から行って金山城行って夕方に行けばよかったので夕方に降りて、
はい、
とお客さんのとこ行こうかななんて思っていたんですけど、まあ、結局お昼過ぎまで家で仕事しなくちゃいけなくて、終わったら夕方だったみたいな、こともいけておりませんが、はい、ここもちょっと一回行ってみたいですね。
はい。これ、わざわざ Facebook をアカウント作って、
うん、
あの、写真を上げてんですけども、
うん、
なんて言うんでしょう。誰も見てないです。
あ、そうなんだ。
誰も見た形跡がないん
です。あ、そうなの。これこのリンクそうだよね。
そうですね。多分あの、
はい、
誰もここ気がついてないんでしょうっていう感じです。
バカナンバーページにあの、はい、スモさんのフェイスブックのリンクが貼ってあるので、金山城ぜひ。ナンバーページからアクセスしてみてください、
はい、
で7月30日が341回、
はい
東北行ってきましたということで、
はい
クイラジの方仲間と一緒にですね5日間だったのかな今年は、はい本当に目いっぱい今回は使って、去年までは最後の1日は昼間からもう帰路について、はい帰るだけみたいな日があったんですが、
はい、
今年は帰るのもこう下道で走って、
うんうんそうですね
陸前高田をねもう帰りがけもう一回見ようということで、
はい、
本当にギリギリまで、
うん、
帰り始めたのも暗かったからねで帰ってきたのも朝になる3時とか4時に帰ってきたみたいな本当に目いっぱい時間使って行ってきたぞっていう感じでしたが、うんまあ今年の様子ちょっと、今年は様子が変わってきたっていうお話をしておりますのでぜひ聞いてみてください、
はい、
あごめん違うか
行くよっていう
告知だけか
告知です
告知か、
はいしかもこれ7月30日配信なんだけど新年度になりましたって書いてある
新年度になりました
ということは4月のに収録してる
のか。自治報道。
はい。
あ、ミサイルの緊急メールね。
はい。
ミサイル警報って出てどうなるんだっていう話をしておりますが、はい、これね、このミサイルじゃないんだけど、
はい。
失踪者の緊急メールってあるの知ってた？
ああ、いや、緊急メールは知らないですね。あの、うちのあたりだと、
うん、
あの防災放送で、
うん、
よく流れてます。
あのね、
メールは知らないです、
ね。この間、久しぶりに、あの、学校関係のね、撮影で、
はいはい、
別のカメラマンと一緒っていうパターンが、まあ、だいたい一人なんだけど、年に何回か、ご一緒するカメラマンと最後の、今年最後の撮影が一緒だったんですよ。
はい。
でまあ、忘年会じゃないですけどあの久々だし一緒にご飯でもどうって誘っていただいて、はい、食事に撮影が終わったと言ったんですよ、
はい、
でお店に着いたらなんかビービー携帯鳴り出して、僕のじゃなくてねその一人の方の携帯が鳴って、緊急メールだっていうから地震のあれなのかなと思ったんですけどそうじゃなくて、その行ったお店のそばの、
は
あ失踪者
へ
70だったね70だか80の男性が行方不明です、
まあはい、
見かけた方は僕くださいみたいなそんなのが緊急メールで来るんだと思って
そうなんです
なんかエリア情報的な感じなのかもしれないけど、僕のには入んなかったんですけどね、設定なのかね。
そう でしょ。それでも自治体がやるでしょうから。
うん。
ね。うん。
でもなんかさ、そなんか、まあ、その、失踪されているご家族の方にとっては、うん、っていうのはあるんだけど、そういうなんかもう、なんていうの、緊急メールって受ける受けないっていう、あれなしに来るじゃない？
はい。
それに個人の失踪者の情報とかって入ってくるってどうなんだろうと思う、
ね。まあ、そうですね。うん、
だからその、まあ、人とあれ比べちゃいけない極端な話さ、迷子の猫探してますんだから、探してくださいみたいなのが送りつけられてきてる、はい、まあちょっと人と比べちゃ失礼だけど、でもなんか、どうなんだろうと思った。
まあ、さすがに猫の、猫探してくださいは来ないとは思うんだけど、うん、まあ、どうなんでしょうね。それこうその家族とかにメールで出していいでしょうかとか聞かれるのかな。
あ、いや逆じゃないのかな。そういうのに出してくださいぐらいの気持ち
で、まあ普通そうですよね。探してる人にとってみればね、
うん。だけどそれはそのあごめん、その猫と比べたのがいけないな。
あ、
猫っていうことよりも。うん、その緊急メール的なものがこうやっていろんなものが増えたときに、
ええ、ああ何が緊急か分からなくなる、分
かんなくなりそうな気がして、ね、
まあそうですね、
このミサイル、まあミサイルはあれだろうけど、うん、なんか緊急速報ってその地震のやつで、うん、その震災のやつとかから出てきて、でやっぱりその誤報とかいろいろあったじゃないですか、
はい、
だけど僕はあれは肯定派だったんですよ、うん、そのまあ、間違ってもね、その失敗して出ないより失敗してこう入っちゃって、うん、あのあれしちゃう方がまだいいかなっていうのがあったので、これはいいだろうなとは思っていたんですけど、でこの確かにミサイルの時もね、
うん、
まあ、これが本当に出せるなら、まあ、知っててもいいかなと思った
、はい、
ただそのもう本当に申し訳ないけど、その失踪者の件に関しては、それ緊急でもらっても、
うーん、
なんて言うんだろうな、緊急でもらったら探しなさいよっていうようなことであればね、緊急でもらってもいいけど、うん、これから飯食うしとか
。まあ確かに。
まあ知っててなんかあればその通報してあげられるかもしれないけど、うん、それ言ってたら切れない気がしてね。
まあ、まあ、まあそうですね。うん。まあただそれを知っていれば、あ、もしかしてと思う。ただそれもしかしてと思っても、実際にこういう人いましたよとか連絡したら、うん、その後のことを考えるとちょっとね、めんどくさいって言ったら悪いけど、いろいろ考えちゃいますね。
いや、でもそれが見つけられたらね、うん、あ、もしかしてあの人そうかとかなんかあればさ、連絡はするかもしれないけど、でもそれをみんなが使い始めたらさ、失踪してる人ってじゃあどんだけいんのよっていう話じゃないですか。でそれがエリアが限定されるっていうことで多分今やってるんじゃないかと思うんだけど、
うん、
そのこのエリアの人たちだけに送るっていうことで、うん、それならいいでしょ的な感じを受けたのね、
うん、
エリア限定的な感じのものだから、うん、だけどそれは今それを出そうと思う人がまだいないだけで、
うん、
それがいろんな、だって失踪とかさ、これから徘徊する人とかっていっぱい出てくるわけでしょ、
うんうん、
高齢化が進んでいけば、はい、毎日何通も緊急速報みたいなのがバンバン送られてきてたらさ、本当に意味がなくなってきそうな気がして怖いなっていう、はい、ちょっとそんなの俺受けたことなかったからちょっと知らなかった、う
ん、まああるんですね。まああのなんだっけ、不審者情報とかは
ああ
なんかまあ小学生とか、
うんうん、
親には来たりとか、ありますけど。
うん、それの方がまだあれか。
あ、そうです。でもたまにこれは不審者と言えるのだろうかみたいな。
あ、
一応聞かれましたっていう、
はいはいはいはい、
不審者情報。
うん、
それだけじゃ不審と、何、本当に道を聞いただけなのかもしれないしとかね、いろいろありますよね。
どこまでを緊急速報として送るのかっていうのがね、う
ん、ありますね。
難しい気がするんだけど、
うん、
ある意味強制的に受け取らされるものだけにね、うん、でもこれ選べるのかな、地震速報も切れるんだよね確かね。
そうですね、
確か、うん、そこら辺で選べるんだったらいいんだけど、その人がたまたまそれを知らずに受ける設定になってたとか、そういうことだから、うん、まあいいかなっていう気もするんだけど、あの、うん、押し付けられ感が
確かに
どうなのかなっていう気がしましたけどね、うん、というこの時はそこまでお話ししてませんが、はい、そのミサイルのね、
はい、
ミサイル警報、
はい、
どうなんだっていうお話をしております。で、毛ガニの早食い競争、
はい、
これ北海道か、
はい、
早食いかな、いっぱい食べる、ゆっくりいっぱい食べるやつの方がいい、うん、はい、精子提供サイトのお話もしております、
はい
はい、で続いてが8月16日こちらでした。こちらが先ほど言いました東北に行ってきた様子ね、うん、主なとこで言うとどうかな、原発付近積もれてた黒いね、これ報道とかで目にされてる方も多いかと思いますが、黒い大きな袋が山積みになっていて、
はい、
産業廃棄物ものすごい数になってます、うん、っていうのを見てきました。その他南相馬、富岡町など、あと石巻、女川、はい、大川小学校、中津湾、五月、南三陸町、気仙沼で、陸前高田、夢の架け橋というでかいね、土を運ぶベルトコンベヤーがかなり大きな建造物として出来上がっておりまして、
はい、
これが稼働している様子を見てきています。で、太郎地区スーパー堤防が崩れたところで、問題になっておりましたが、スーパー堤防かさ上げされているのがちょっとどうなのかなっていう、こととか、釜石の避難所ちょっと、釜石はあの山のね斜面に、避難所があって、釜石ではもう津波が来たらあそこに登るっていう、こう誰もが知っているっていうことで、
うん、
子供が被害者ゼロだったんだよね、確
かに、はいはい、
そういう町だったんですけど、それは知っていたんですが、その、避難所のすぐ下にあった金物屋さんにちょっとお話をお聞きできたりとかっていうのがありましたので、そんな話をしております、
はい。
で8月31日生活スタイルのお話、
はい、
IT インターネット時代と子供について考えてみましたって書いております、はい、スマホの普及で児童ポルノ被害が増加、
はい、
これは確かにね、
うん、
こう、どうなんだろうな、でも今多いからな、持ってる子がちょっと怖い。
まあそうですね。うん。まあ今小学生の普及率どのぐらいだろうって書いてあるけど、本当なんか近所のコンビニとか、あとなんかツタヤみたいなところとか、
うん、
あのゲームやってんのかなっては思うんですけれども。うん、みんなでこう 顔寄せ合ってでもないけど、こう、スマホ、タブレットとか、そういう感じで、やってんの見て、って思っちゃいます。う
ん。うん、あの姿、ちょっと、
うん。
なんか異様な感じがする。
ああ、そうですね。で、今、まあ、その IT 教育って言って、こう、自治体が、タブレットを、
うん、
子供たちに一人一台持たせて、
うん、
とかいう、まあそういう自治体も出てきているんですが、
うん、
うん、それって、なんか、まあそれはそれで必要な教育なのかもしれないけど、なんか別なところを落としてないだろうかっていう、
そう、
ね、
う
ん、気はします、ね。
あの、タブレットのやつはね、なんか、特別級とかで使うと、
はい、
普通の授業でこう答えられない子たちが、うん、その、うん、自分のその答えを発信できるみたいな、
はいはい、
なんかそんなのやってたりもして、
ね、まあいろいろいいところはもちろんあるんですよけどね、
うん、なんかそういうデバイスかな、うん、ツールというよりもデバイスとして捉えて利用するっていうのはいいんだけど、
うん、
なんかツールみたいな感覚、
うん、
まあツール、デバイス、ちょっとニュアンスの違いがうまく出せないけど、なんか、その発信するとか何かの、
うん、
要は、うん、ノートとか、
うん、
鉛筆とかの、もう一つ新しい、
うん、
道具として、
はい、
さっき道具としてって違うって言っちゃったけど、まあ道具としてというか、まあ、
はい、
としてなんかこううまく取り入れるのはいいんだけど、うん、ただパソコンを使ってなんとかみたいなのが、
あ
とね、この間、そのさっき言った最後の撮影の時に、バスの中です、移動だったので、バスの中で少し話しする時間があったんで、聞いてみたんですよね。はい、聞いてみたというか、はい、なんかだっけな、パソコンの授業でみたいな話をしてくれた子がいたので、
はい、
実際パソコンのあるところに行ってパソコン使ってやる授業ってどんなことすんのって聞いたんだけど、社会の調べ物、
あ、
これはなんか聞いたことがあったんですよ、うん、であとなんつったかな、なんかそのパソコンを使って作文を書く的な話、
あ、
っていうのは要は単純にエディターというか、キーボード入力の練習みたいな感じみたいなんですよね、うん、もうあらかじめ鉛筆で書いたものを、
あ、入力する、
それを同じものを切ってそれをプリントアウトしておしまいみたいな、はい、なんかどうもっていう感じがしてね調べ物ってと、まあ、その程度なのかとか思って、あのパソコンが学校に入っても久しい気がするんですよね。
うん、
だけどなんかやってることって、まあ、その程度なのかみたいな、
まあそうですね、でもまあみんな家とか、ね、iPhone とかある子にとっては、
うん、
何か調べようと思ったらまず YouTube だってますからね。もううちの子が中学校ぐらいの時から何か調べたければ YouTube ってましたよ。
そうそうそう、
うん、
YouTube なんだよね、
うん、
サイト、ウェブサイトとかじゃないんだよね、
まあ、動画でいろいろ説明してくれるからなんてたって、
うん、なんか
分かりやすいし面白い、
うんうん、なんかちょっとかそこが違うなって思った
そうですね。そうですね。
じゃなくて、まあ、まあ、ちょっと前の世代っていうか、僕が、もう最初ってヤフーだったような気がする。
はいはい。
まあ、そこから今、Google になってますけど、うん、要は検索サイトが取っかかりだったような気がするんだけど、今その YouTube を探すとかさ。
まあ、YouTube に何、ないものはないみたいな感じに。
あれだよね。
言われたりします。
343回がまた、あ、でもそうでもないか、9月8日、う
ん、はい、
4週内教育ネタ、
はい、
でもあれかセウォール号ね、
ああそうなんだ、
と育児について、育児について何だったっけ、はい、親の自己満足でやっちゃったこと、
はい、
親として悪い見本になったこと、
はい、
ということは将来つく職業についてっていうことを話していますが、まあいろいろあるよねこれはね、うん、
はい、いましたね、
まあなんだろう、うん、何回もあることじゃないからね、それ親も初めての経験だったりするわけで、うん、まあいろいろと思っていろんな思いがあってやっちゃったり、やった後にあーって思ったりいろいろあるわけですが、そんなお話をしております。あと子供、僕らが頭に描いている職業、
うん、
っていうものから、今現在職業としては考えられないものも、もしかしたら職業になっているかもしれないみたいなお話をしております。
はい、
そして344回、ここがやっぱり空いてますね。9月8日から次が12月18日、
はい、
これから再開始めた感じの時ですね。はい、エンターテイメントの回でアイアンスカイ、はい、宇宙人ワンさんとの遭遇、はい、ゴジラ、
はい、
ということで、これはスムさんがご紹介してくれております、はい、再開し始めてからエンターテイメントの回
なんか知らない
ちゃったんだよね
そればっかり続いてますっていうか2回しかないのか。
345回が12月23日、
はい、
ちなみにそう1回は言っていこうと思ってて、
うん、
収録日がですね2014年の12月28日、
はい、
になったばかり、0時
今ですね
に収録をしております。ですのでちょっと前に再開をし始めた、配信したでございます、はい、冒頭でご紹介した、辰巳さんがお聞きいただいたのがこれということで、はい、オブビリオンと、
はい、
スノーさんのフライトをご紹介しております。
はい、
はい、ということで全17回でしたっけ、
はい、
しか今年はお届けできませんでしたが、
はい、
まあねちょっとただいまはやっぱりこう振り返って回数が少ないと、ああこういう冒頭にも言いましたけどいろいろあったのにただいまには乗っかってないなってい
う、ね、そうですね、まあすごい日本国内だけに限定してもいろんな、まあ政治ネタではいろいろありましたしね、
うん、
事件もいっぱいありましたからねそうそう、あの全然取り上げてないけど、あのスタップス現象ですか、
うんうんうん、
の、を巡る天末とか、
うん
うん、もう、まあね、あれだけでなんか一大、なんて言うんでしょう、あの、松本清張さんとか いたら、
うん、
こう、題材にして小説もできちゃいそうな感じの、うん、すごい、二点三点するお話になってたりとかです。
これはでもちょっと真相を知りたいよ ね。
まあそうですね、
なんかいろいろありそうじゃない、
まあ、まあ、あの科学的なああいう現象で捏造をしてそれでそのままいけるって思う人は科学者としているだろうかっていうのはちょっとあるんですけど、
そうね、
うん、だって絶対追試っていうのがあって、
うん、
あの本当かどうかやるんで、今までもなんだっけ、常温核融合っていうのがあって、うん、それはとんでもだとかいう話もありつつ、
うん、
未だになんか全然あのなんつう、結局は未だに解決してないんだけど、
うん
うん、あれの時も相当大騒ぎになりましたから、
だからやっぱりその研究者の、
うん、
環境とかさ、あの利権みたいな組織の体制とか、そういうものが、
はい、
そのなんて言うんだろうな、その科学者が、
はい、
そういう暴走してしま
う
原因を作っているのか、
う
あるいは暴走したかのようにされてしまって抹消されていくのか、なんか分かんねえなと思って。
まあそうですね、なんだったんでしょうって感じが今思う。
なんかやっぱりその道のタロちゃんの目からすると、
うんうん、
もう花からおかしいとこだらけだみたいな。
まあマスコミも含めてですね、なんか変な、う
ん、そもそもあの人が取り上げられた時に、
うん、
女性がどうのこうのっていうけど、
理系上ということ
そうそうそう、理系上とか言ってるけど、うん、女だから何みたいな感じの捉え方を彼女はしてたみたいですけど、でいやなんかあの発表してる様子とか感じからしたらなんかおぼかたさん寄りになっちゃうんだけどと思ったんだけど、うん、意外と当初の発表からいややってること結構いい加減すぎてみたいな指摘はあったみたいですけどね、
うん
うん、だけどでもそれを発表せざるを得なくされてたんじゃないかとかさなんか当初のあれでこう引っ張られちゃってるのか知らないけど、おぼかたさん寄りな見方をしてしまうところもあり、逆に利権がすごく被害を受けているのかなとも思う反面、なんか結局わけわかんないうちに幕を引いてしまいそうだ
な。うん、まあそうですね。まあ自殺した方まで出たんで、
うん、
まあこう何か。ああいう組織的な不祥事になると必ず自殺する方が出たりとかね、
うん、
するのもすごく嫌な感じはしますし、
うん
うん、
まあねそんなのもありますし、いろいろ、まあ、いいとこで言ったら年末になって、
うん、
ノーベル賞の、ね、発表とかありましたけど、なんかそういうのもみんな全然、終えてないというかね、振り返ってみてもなんか今年の1年の出来事があまりご紹介できていない感じが、本当に回数が少なかったんだなっていうのを改めて思いますが、うん、スノーさん的には2014年は、はい、どんな感じで、
そうですね、まあちょっとそう、今年ちょっと夢中なんですよ。
うん、
人生初めてではないんですが、うん、まあ、年齢的にね、
うん、
まあ、近親者が夢中になるというのは、まあ、しょうがないことなんですけれども、うん、あと、そうですね、同年代の人が、
うん、
知人で、随分亡くなる方が多くて、
うん、あらら、
ちょっと、がっくりきますね。うん、まあそういう話はこうちょっと先輩60代とか70代ぐらいの先輩の人から2回ぐらいあるんだよっていう話は聞いたことあるんですよ。
そういう時期が、う
ん、50代から60代ぐらいで、
うん、
バタバタっとやっぱり亡くなる人は亡くなる、でややしばらくしてまあ70過ぎというか80ぐらいに、
うん、
まあ、今度は本格的に来るんだみたいな話を聞いたことはあるんですけど、うんうん、まあ、ちょっとこう同年代でね、50代、40代後半の方が、
うん、
っていうのはちょっと早すぎると思う、
うんうん、
と、まあ日々、まあ自分のね、もう含めてですけど、こう、命を大切にしなきゃなと、
うん、
うん、思うことが多いですね。うん、
そういうのを考える年になってきたっていう。
まあそうですね。まあ、まあこれはもうしょうがない。まあそういう、こう、サイクルなので、しょうがないとは思うんですけれども、まあ30代の時、そんなこと考えるわけがないし、やっぱりその年その年でいろいろあるんだなと、思います。
まあ、自分が二十歳とか30手前ぐらいぐらいの時によく先輩とかが、まあ、年取ったからさとか、
そうそうそう、
親父になったなとかっていう、なんかぼそっと寂しく言うのがね、
はい、
あ、やだやだと思って言っていたのが、同じことしてんなっていうのが、
そうです、
うん、
そうですね。
昨日がね、学校関係のね、お仕事いただいてると、忘年会だったんですよ。
あ、はい。
で、来年から入る、新人さんと、今、まだ学生なんだけど、もう来ていて、何回かお会いはしてたんだけど、はい、よくよく聞いたらね、息子の一個下なの。
うわ。
平成生まれなんだ、みたいな。びっくりです。
ああ、でもなんか、まあ、そういう時代ですね。
しっかりした人なんでね、まあ若いって言っても、まあ、そんなに今時の若者っていう感じじゃないんだけど、みたいな感じの話をしてて、うん、若者っていう単語を使う時点でもう俺アウトだなって思ったんだよね。
うん。
若者って思うんだけど、うん、まあそんな、おっさん二人がやっております、
はい、
ただいまでございますが、まあ今年の初めに言ったことを来年ちょっと、1年越しでいろいろともう一度見直してですね、やっていければと思っておりますので、
はい、
まだ頑張るただいまでございます。ぜひ飽きずに懲りずにお聞きいただければ幸いでございます、はい。もうだいぶね寒くなってきておりますが、まあ、途中お話しましたが雪とかね、お体とかお気をつけいただいて、
はい、ね、インフルエンザも流行ってます。
あ、らしいね、
はい、
今年なんか急だったのと、いつもはねあんま学校関係の撮影させてもらってるんで、うん、予防接種必ず行ってたんですけど、
うん、
なんか行くタイミングが遅かったのか、12月入ってから受けたような感じだったんですけど、受けた直後ぐらいにそんな話を流行ってるとかいうのを聞いて、はい、あれ接種してからすぐはダメじゃないですか確か、
うんうん、まあ、
ちょっと時間がいるんだよね。まあ接種してからだいぶ経ったので僕はとりあえず効果が出ているんじゃないかという期待をしております、
はい。
まあ、あのインフルエンザも流行っているようですので、お体などお気をつけいただいて、年末年始お過ごしいただければと思います、はい。年始ちょっとまだ、配信いつかまた予定が立てられておりませんが、これまでみたいに何ヶ月も空けずになるべく年明け早い時期にまたこの続きをお届けしたいと思いますので、
はい、
ぜひ年明けもただいまの方よろしくお願いいたします、
はい。
ということで2014年お聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ということでお届けしましたただいま、お相手は半助と、
はい、スローでした。
では皆さん良いお年を。